皆さんご機嫌いかがですか。電気屋ウォーカーのコーヒーです。
大事です。
ケセンです。
今日はこの3人でお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
電気屋ウォーカー回を越されて第79回になりますね今回。前回の第78回のプロバイダーの選び方から、割と間を空けずにの収録、今日は気になる、またあの通信関係の話でね、ちょっと内容が偏っちゃうなと思うところもあるんですけど、
はい、
MVNO という最近ね、あの言葉を聞くことも多くなってきてるかと思いますが、
はい、
こちらについてのお話を今日はしていきたいと思います。
はい、
で、ここでゲストを一方こうお招きしておりますので、紹介をしたいと思います。で、ウッドストリームのデジタル生活から木澤さんでございます。よろしくお願いします。
どうも木澤です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
木澤さんにはたびたびご出演をいただいておりますが、Windows の話か携帯の話となると木澤さんかなっていう感じになっています
。そうです。ありがとうございます。
ちょっと前回の番組の中でエクスパンシスといえば木澤さんというふうに間違って説明をしてしまったかと思うんですが、エクスパンシスじゃなかったですね。
なんだっけ、ワンショップモバイル。
ワンショップモバイルですね。
だいぶやりました
ね。木澤さんといえば最近、まあ、Windows の話をされてるわけなんですが、はい、Windows Phone というですね。
そうですね、いよいよですね。
ね、気になるキーワードもありましたので、今日は、はい、木澤さんをお招きして、番組の後半でじっくり Windows Phone の話も伺ってまいりたいと思います。
はい。
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。
始まるよ。
第79回、気になる MVNO 携帯電話節約術、 MVMO 気になるキーワード。
はい、では早速 MVNO について話を深めていきたいんですが、
はい、
まあここに来ているメンバーは MVNO と言われれば、まあ大体ピンとくることが多いとは思うんですが、
うん、
まあリスナーさんの中では言葉は知ってるけど意味まではとかね、なんとなくお分かりになってるという方も多いと思いますので、
はい、
はい、
まずはキーワードを一個一個拾って掘り下げていきたいと思います。
はい、
ここでじゃあ大事に質問。
はいはい。
MVNO って正式に何て言うか分かりますか。
あ、それは知らない。
ケイセンさんは
分
かんないね。
そうですね、ちょっとあの謎かけっぽく M といえばモバイルかなとか考えてたんですけど、うん、V が出てこなかったので、
うん、そうか、
諦めました。
なるほどなるほど。ちなみに木澤さんはこれこちらご存知ですか。
これね、 V はモバイルバーチャルネットワークオペレーターだった。
あ、素晴らしい、さすがです。
モバイル合ってた。
正解です。はい、
やった。
今木澤さんが答えていただいたようにですね、 MVNO というのはモバイルバーチャルネットワークオペレーターというものの頭文字を集めておりまして、
はい、
仮想移動体通信事業者というふうに言われております。
うん、そっちの方が分かりやすいね。
そうだね、日本語の方が分かりやすいね。
うん、
そもそも仮想 MVNO というのは何なのよっていうところなんですけど、まあ、名前はね今の通りなんですが、
うん、
今まで携帯といえば当然どことどことどこですか。
ドコモとソフトバンクと AU ですか。
はい、うん、ですよね。この携帯3社、ドコモ、NTT が運営しています。ドコモと、まあ、ソフトバンク、昔はボーダフォンですか、紆余曲折ありましたけども、うんうん、今は最終的にはソフトバンクになっておりますが、それから KDDI の AU という、まあ、大手3社があって、この3社が通信設備をこう投資していろんなところにこつく増設をしていったりとか、携帯端末を、売り出したりとかサービスを拡充させたりとかっていう形で今まで、携帯電話の通信というものを、通信サービスというものをこう引っ張ってきたわけですね。
うん、
で経済産業省が、携帯高いんじゃねと、
うん
うん、 こう携帯3社ボッテンじゃねっていう話になりましてこれではまずいということで、うん、この今まで一生懸命設備投資をしてきた携帯3社に対して、通信設備の利用を他社にも開放しなさいというふうに、難癖をつけたのがこの MVNO の始まりでございます。 MVNO がですね始まったのが、2001年に、開放しなさいよという形に決まったのかな確か。それからずっと時間が経ってまいりまして、ようやくここ数年で花開いてきたかなという感じになっています。
お
うん、MVNO ね、そういうことですけど、 MVNO といえばどういったブランドあるいは会社をパッパッと思いつくでしょうね。どなたか MVNO って言えばここでしょうみたいな、
なんか日本通信っていう会社があったようななかったような、そうですね、違ったような、
うん、日本通信、はい、
あ、合ってますか。
合ってますよ。 MVNO の先駆け最大手と言ってもいいんじゃないでしょうかね。日本通信というところが、あ、実はあそこは、創業19年らしいです。
19年、
うん、計算はないんだけどね。2001年で今年は2015年、だから MVNO で、回線を開放しなさいよっていう前から、まあ、会社としては活動してきたという形になるんじゃないでしょうかね。うん、まあ、ようやくここまで頑張ってきてようやく花開いたかなという MVNO ですけども、あ、まあ、一般的にはいわゆる最近では格安 SIM という言い方をね、すると思いますが、そういう携帯キャリア3社以外が提供する通信サービスだと思っていただければ十分かと思います。
はい、
続いてのキーワードは SIM カード SIM フリーについて。これはもう誰でも分かりますね。SIM カードといえば、
うん、何でしょう。携帯電話に入ってるあのなんか基板みたいなやつですよね。
ああ、そうですね。年々というか、どんどんどんどんちっちゃくなってきて、今やなんか小指の爪の先ほどもの小ささになってますけども、
うん、
携帯電話の中に差し込む、なんだろうね、電子的に記録、何かを記録しているいわゆるメモリーカードみたいなものです。
はい、
であれをこう携帯に差し込むことで番号が携帯で認識されたりとかっていう形になってまして、
うんうん、
簡単に言うとあの SIM カード自体は今ちらりと言った電話番号というか、これがこの人の携帯ですよっていうことを認識するための情報がそこに入ってると。
うんうん、
そうだね、
うん、で、なんでこの SIM という話が出てきてるかというと、この SIM には、まあ、今まで携帯3社が主に提供してきたので、 au の SIM カードをドコモで使えませんとか、
うん、
ドコモの SIM カードをソフトバンクで使えませんとか、そういうふうに携帯各社当然囲い込みたいので、自分のところのカードは自分のところでしか使えませんよっていうふうにしてたわけですよね。
ドコモで出てる機種を使って au のや、
うん、
電波使いたいとか、
うんうん、
ダメってやつですよね。
そうですよね。最も注目を浴びたのは iPhone だったような気がしますが、うん、一番最初に iPhone が発売されたのはソフトバンクでした。でもソフトバンクの回線が好きじゃないという方いっぱいいましたね。で、うん、なんとかドコモでソフトバンクドコモ回線で ソフトバンクが販売している iPhone を使いたいとか
ありましたね。
いろんなことを試行錯誤された方が多いと思いますが、うん、まあその SIM、SIM ロックという、自社でしか使えないロックがかかっているのが日本の常識になってます。
うん、
で、この度また経済産業省はですね、せっかく MVNO で、電波通信設備を開放しなさいと言って値段が下がるかなと思ったら、今度はロックをかけることで、うん、皆さん権益を守ってきてるわけですね今まで、
うん、
じゃあそのロックも解除せよと、
うんうんうん、
いうふうになりまして、原則としては今年の5月2015年の5月から SIM ロックを解除しなさいというふうに、はい、変わってきています制度が。
はい、
うん、これまた MVNO にとっては大きな追い風で、これから携帯各社のシェアも含めてね 大きく変わっていくんじゃないかと言われている重要なキーワードになっています、
うん、あ、じゃあもう5月っていうのは2015年の5月、
そう2015年の5月、うん、
っていうことはもう言わもう備わってるってことだよね。
実はね、
あ、
うん、
まだ明確にじゃあ SIM 解除できますよっていうスタイルにはなってないです。確か
残念ながらね、
まあ、だろうね。
でどういうふうな対応を取ることにしたかというと、うん、じゃあ分かりました、 SIM ロック解除しますと、
うん、
これから今後発売する端末は全部 SIM フリーの端末ですと、
うん、
いうふうには
今までのはダメと、
そう今までのはダメだけどこれから SIM ロックフリーですよっていうふうには残念ながらなりませんでした。
だろうね。
ね、だってだ、じゃあドコモでドコモでしか出てない端末を買って、
うんうん、
そのまま安いキャリアにね、の SIM カードさしちゃってってことになれば、うん、まあ利益が確保できないので、
うん、
まあ、あの、まあ、こう言ったら変だろうけど、プリンター屋と同じ商売だもんね。
そうだね、プリンター本体を売って
本体売っといてそれはもう一瞬間の利益なわけじゃん、
うんうん、
どっちかっていうとその契約っていうもんがメインのそのうまみであって、うん、通信事業者は、
うん、
例えばそれで2年間はもうこれだけの、売り上げがもう期待できますよっていう話になるじゃない。
そうだね。
それが単発のその機械だけの利益、あの売り上げだけってなるとまあそりゃめんどくさいだろうね。
うん、
うん、
で実際今そこすごくいいポイントで、
うん、
携帯電話って、いくらぐらいするかっていうところなんですよ、
うん、
本体の
ところ、
うん、
みんなそんなに高いイメージは持ってないと思うんです。
まあそうだろうね、日本で買う場合はね、
うん、ケツネさん携帯電話いくらって言われて、まあ iPhone しか持ってないからあれか、携帯電話いくらって言われるとどれくらいだと思います？
5万オーバーぐらいですかね。
おお、iPhone ユーザー、Apple ユーザーはそんな感じになるのかな。木澤さんどうですか？
あんぐらいになると10万弱ぐらいいっちゃうのかな。
あ、
そ
うか、正しい認識ですね、うん、機種の金額というのはもちろんあのパソコンとかと一緒で良し悪しがあるので一概には言えないんですが、
うん、
例えば我々が普通にドコモとかソフトバンクとか au とかに行ってスマホを契約して持とうと思った時に、
うん、
おそらく店頭でいくらですよって言われるのは、
うん、
まあ最新機種でも2万とか3万
だろうね。
で、ちょっと型落ちになったりするともう例えば一括0円ですよとか実質0円ですよとかいうふ
う
に言われて端末代を意識することっていうのはそんなに多くないと思うんです。
そうだね。
これはさっき太一君が言ったように、2年間の例えば縛り契約を条件にして、機種代金を割引してくれるわけですね、
うん
うん、で割引で買うことがもう一般的な大前提になってしまっているので、
うん、
今木澤さんが言っていただいたようなその10万円とかっていう単位の機種代金というのを実は皆さん意識せずに手に入れていることになります、
はい、
うん、
実質0円ってやつですね。
そういうことです。例えば iPhone なんかだと今まさに木澤さんが言ってもらったような10万ぐらい、まあ、9万とか言ったかな、うん、SIM フリーの金額とか買うとね、
下が8万上が12万ぐらいだね、
う
ん、
こう、
うん、
まともなパソコン買えちゃうんだよね。
買えるねもうね、うん、
まあ、Android の端末とかそれに応じてまあ安くなっていくので、あとはスペック次第なので、
うんうん、
それはよりけりなんだ、このものによりけりなんですけど、まあ、それぐらいの金額がかかってるところをその囲い込みすることで安く販売をして契約数を伸ばしたり、うん、その一つのキャリアに定着してもらうっていうことを携帯各社はそこで取ってたわけですよね、
うん
うん、なので、SIM ロックがフリーにしなさいよって言われた時にどうしたらいいか、それがなくなっちゃうともう囲い込みが期待できなくなっちゃうわけなので、
うん、
結果的に端末が高くなっていくわけなんですが、
うん、
なのただポンと高くするわけにはもう販売しちゃってるやつなんていきませんので、どういうふうにしたかというと、
うん、
まずは最低契約期間というのを決めました、
う
んうん、いきなり SIM フリーにはしませんよと、
うん、
何ヶ月間契約した端末でしか SIM 解除は認めません。 SIM ロック解除は認めません。
うんうん、
SIM ロックの解除料を取りますよと。
うんうん、
これはまあ人件費というか事務手数料なんですけど、
うんうん、
ウェブサイトで解約する場合はタダですよっていうのが大体の話で、
うん、あーなるほど、うん、
サービス番号に電話番号に電話かけて、うん、手続きとかすると有料になりますよっていう形になる。
あ、もうそれは単純に窓口の受付の女の人の、時給を払えよってことでしょ。
そんな感じだ、そんな感じだね、うん、
ね、
うん、っていう形になってます。で、実際、あとあれだ、2015年の5月より前の端末については、
うん、
法の訴求適用はできませんという大原則なので、うんうん、SIM ロック解除には応じませんと、
うん、はい、まあ、それは普通だね、
うん
うんうん、
まあ、こんな条件がついていて、
はい、
でさらにそこまで決めたはずなのにまだ実際に SIM ロック解除にのサービスが始まってはいない状態になっています。
まあでもそれはね、そのどうやんだろうね、それをやんないと、
うん、
もう法的にもうあの罰しますよっていうことにはなってないわけじゃん。
なってないね。
こういうふうに、うん、ね、こういうふうにしなさいよって言って上お上が言ってるだけだから、
うん、
あ、分かりました、じゃあやりますって言って、次はお前らいつ報告してくるのって言うから、あ、次はじゃあ再来週に来ます、また再来週に来ますって言ってるだけじゃん。
そうね、
いつまでも、まあ、の伸ばそうもや、なんぼでも伸びるわ、
うん、結局
だからそんなに即効性はない、そのなんだろうね、てこう、わあすごいぞっていう話じゃないと思うね。
一番なのはね、ちょっとなんていうのかな、現在のそのカルテルとかトラストとかそういうものを私詳しくないんであれですけど、うん、どうしても携帯電話ってある程度足並みを揃えるっていうことに終始してきたと思うんですよ、これまで、
うんうんうんうん、
いろんなサービスがね、
うん
うん、で足並みを揃えることで価格を下げすぎないで各社利益を残していく体制になってると思うから、
うん、
ドコモと au はこういうスタイルでやりますよって宣言したんですけど、ソフトバンクが確かまだなん、
あ、様子伺ってるね。
そうで、ドコモと au がサービスインしたら、ソフトバンクがそのドコモと au よりもいい条件のSIM ロックフリーを提案して、で泥仕合みたいな感じになるんじゃないかなっていう、そのためにこうお互いがこう今仕切り合ってる状態、やってみやってっていう感じになってる。
後出しじゃんけんですね。
孫さん大好きなので後出しじゃんけんは、
う
ん、
そうね、うん、まあでもそのどういうんだろうね、資本家としては優れとるわな。
まあ行き過ぎればね、あのお客さんの信頼をなくすわけなんだけど。
まあね、まあね、いや、まあでもわしはおやりよるって見よるかな。
うん、まあそんなこんなでこう SIM ロック解除の流れはあるものの、まだちょっと見えてきてないところもあります。
はい、
さあ次のキーワードは MNP ですね。
はい、
これはもう大丈夫ですね皆さん。
うん、
うん、
MNP なんですか、
そう言われてもね、
携帯電話の番号をそのままで携帯会社を変えること。
その通りですね。確かこれモバイルナンバーポータビリティだったのかな、まあ、携帯電話の番号を持ち歩けるというね、ドコモからソフトバンクに、ソフトバンクから au に番号は同じのままで、携帯会社を変更できるのが MNP の特徴です。
はい、
2001年に始まってまして、現在はもう極めて一般的なサービスになっていると思います。
うん、
私も最近実は MNP をしようかなと思って、いろいろ読みやさ、いろんな資料をね確認したりしてましたので、うん、私にとっても馴染みがある単語なんですが、この NNP、はい、自分の携帯番号を変えずにキャリアが移行できるようになるっていうのがやっぱりこの MVNO を語る上でも大事なキーワードで、
そうだね、
当初始まった当時の MVNO っていうのはどちらかといえばデータ通信の方が主、
うん、
音声通信の方はあまり強くなかったようです、
うん、
それがここ数年の MVNO の活況で音声通話にも問題がなくなってきてる。
で、はいはい、
今 自分が携帯大手3社で持っている番号をそのままに格安 SIM に行けるということが今回 の、 その節約術のキーポイントでもあるわけです、
う
んおうん、
具体的にいくらぐらいになるのかっていうのはこの後お話ししていきますが、
はい、
びっくりするぐらい安くなりますよ。
そうだね、自分もちょっと使ってるけどね、
うん
おううん、
さあ続いては OS OS
iOS とか Android とかですか。
そうですね、はい、うん、iOS とか Android とかもう一個言わないと
怒っちゃう人いるからここで今日は
もう一回ともいな
かった Windows
そうですね、スマートフォンというのは昔はまあガラケーの時代というのはフューチャーフォンですね、うん、ガラケーの時代というのは特に OS というものを意識することはありませんでしたよね、
うん
う
ん、
そうだね。
ただスマートフォンになってからは必ずスマートフォンを動かすための OS というものが入っています。
はい、
それが今ケイセンさんがおっしゃっていただいたような Android OS であったり iPhone の iOS であったり Windows Phone の OS であったりするわけですね、
うんはい、
この OS というのも、まあ、気になるキーワードと言っていいのかどうかわからないんですが、皆さんがお使いになってて使い勝手に直結する部分であること
と、ね、
と今回のキーワード の、 その節約術という観点から言うと、
うん、
SIM フリーの端末を別に購入して機種変をするっていう、うん、こう方法をこの後お説明していくんですが、
はい、
そこのところにてこの OS が何なのかっていうのもポイントになっていくので、
そうだね、
今ちょっとこう OS いろいろあるんだよっていうところだけぼんやりと頭の中に入れといてください、
はい、意外とねここね落とし穴だったりするからね。
全然ピンときてません、ね、私、
うんうん、意外と落とし穴だったりするんだよね、
うん、
OS が関係あるのはなんでって感じですね、
う
ん、
いいですね。その視点、うん、その疑問は後でお答えしていきましょう。
はい、はい、
そして最後のキーワードになりますが IP 電話です、
うん、はい、
うん、
IP 電話な、うん、何でしょう。前回の、プロバイダーの選び方でもこの IP 電話の話がちらりと出ましたが、
うん、光電話。
そうですね、光電話、
まあそうだね、
皆さんの電話番号は通常はと例えば固定電話だと東京03から始まってみたりとか、
うん、
携帯電話だと0900-80070、
うん、
番号ありますけども、うん、
はい、
IP 電話っていうのは基本的には050から始まる電話番号ですね、
うん
うん、音声通信をパソコンのデータにしてパソコンの回線を通して電話が通話ができるようにするのがこの IP 電話という技術でして、
はい、
今収録の時に使ってるスカイプなんかもこの IP 電話のソフトウェアですね。
そうですね、うん、あとは国際電話とかでも最近多くなってきたかな。
そうだね、
うん、超安いよ、
うん、
へ
ー、うん、
スカイプとかでも通話できます。あとは LINE とかでも通話できますけど、
うん、
IP 電話とこのスカイプとかの音声の通話、
うん、
音声チャットの違いは何かというと、
うん、
何でしょう。
番号があるかないか
や。お、正解。そうですね、うん、LINE とかは ID とかでやり取りしてそのフォロワーになってる人たちとの通話ができるんですが、
うん、
IP 電話は番号がついてるってこと。
あ、うん、あ、
うん、電話番号ね、
うんうんうん、
そういうことです、うん、
さっき言った050のとこですね。
そうですね、電話番号がついてると何がいいかというと他の誰かがその電話番号を使って電話してくることができるということ、
うん
うん、皆さんもその電話番号からの発信ができるということですよね。
そうだね、だからあの電話交換局なんかもうないだろうけどもその電話交換局の中に一応項目としては出てくるってことだよね、
うん、
はあ。
これはもうまさにそこが重要なところで、要は、通話、この後通話の代金についても話が及びますが、
うん、
通話料金がどうなのかっていうところを解決する手段としてこの IP 電話というのが一つあって、
うんうん、
電話を自分が携帯電話番についている番号以外に電話番号を持つことが今のスマホでは割とスムーズにできるようになってるんだよというところを頭に入れて解いてもらうといいかなと思います。
はい、
まあ、気になるキーワードこんなところでございます。
はい
はい、 その2、どうして安いの？格安シム。
はい、その2、今日のキーワード、大事な切り口でもありますけども、うん、携帯電話節約術ね。MVNO はなんで安いのかという話に、いきなりですけど切り込んでいきたいと思います。
はい、
MVNO というのは、格安 SIM というのは、
うん、
先ほどから再三再四ご説明しているように、携帯3社が使っている通信設備をそのまま曲がりして使っています。
はい、
うん、ここが安くなるポイントだね。
うんだね。
つまり自社ではそういったインフラ部分の設備整備を一切してない。
あ、うん、
まあ、おそらく使用料という形でね、
うんうん、
お支払いはしてるわけだけど、
うん、
ちょうど我々が携帯電話を使うのと似たような感じです。
うん、そうだね、そうだね。
つまり私たちが携帯キャリアに行って2年契約をして通信回線を使う、うん、月額6000円7000円8000円を払ってさらに通話料を払う、うん、だから携帯代は安くしてよねと。
うん、
それに対して携帯 MVNO のその格安携帯会社各社はソフトバンクとかドコモとか au に行って通信回線使わせてと、
うんうん、
お宅で契約するから、でこれくらいの契約数がいくから、当然だけど利用者の分だけお金払うからと、
うん、
契約基本料金も払うから、
うん、
じゃあ、設備は安く貸してあげるよっていうのがこの感じになってると思います。
はい、
うん、まあ、何億何兆という金額をかけて設備してきたインフラをそのまま曲がりしているから、あ、費用がかからなくて安いというのがまず一つ、
うん、
そうだね。
それからもう一つ、 MVNO 格安 SIM について、気にしている人は気づいているかもしれませんが、安い理由がまだ他にもいくつかあります。
うん、
何でしょう。クイズです。
うん、何でしょう、
何でしょう。木澤さんどうですか。
いや、なんだっけ、なんか聞いたことがあるんだけど、うん、ちょっと出てこないですね。
じゃあまずですね、街を歩いてるつもりになってください。
はい、
ソフトバンクやドコモや au のショップ上り、
はい、
なんかあとはサービスカウンターとかね、
うん、
どんなとこにありますか。
お店です。店舗のお店、
ね、店舗があり、
独立店舗だったり、
はい、うん、
お店の中に、
そうですね、量販店の中にコーナーがあったりとか、いろんなところに店舗を持ってます。
うん、
じゃあ格安 SIM、
うん、
店舗はどこにありますか。
店舗はない。
私見たことないですね。
そうですね、店舗を持ってるというのをあえて言えばイオン
だね。
あれはまあ、まあ、あの量販店っていうかね、その流通の中に、サービスがありますので、イオンについてはまあどっかお店によってはその格安 SIM のカウンターがあったりするかもしれない、
うん、
そうだね。あとはまあその電気屋系のやつかな。
そうだね、
量販店さんが展開してるやつに関してはそのコーナーがあったりはするよね、うん、
ビッグカメラやヨドバシカメラが最近は MVNO をやってますけども、
うんうん、
こちらについてもカウンターがあるでしょう、
うん
うん、まあ、ただそこを除いては、うん、MVNO というのは基本的に実店舗を持っていません。
うんうんうん、
まあ、持ってたとしても本当にあの機関店とかその基本なんていうの、うん、中心のなるところにポツポツあるぐらい、
都市部に1個だよね、
うん
うん、
なので、店舗の費用とか人件費というのがもう全然違います。
うん、まあ、そりゃそうだろうな、うん、
確かにそれは違いそう、
はい、
まあ、あの看板屋としては何にもうまみがない話だ
から残念な
店舗あってなんぼだから、うん、うち、
うんうん、
じゃあどうやって購入するかといえば、まあ、もうもちろん皆さんご存知ネットですね、
はい、
はい、あとは最近はアマゾンとか、
うん、
で SIM カード、その格安携帯会社が持ってる SIM カードを買ったりすることもできるわけですね、
うんうん、
あとは、ローソンかな。
あー、ローソンね、なるほどなるほど、うん、そんなとこでもさまざまですけどね、買ったりすることもできると。
はい、
実店舗を持たないというのも非常にこのサービスが安くなっていくポイントの一つでもあります。
はい、
うん、あと何だったかな。あともう一つありますね。今は こう現実的というか、なんていうのかな、物理的な部分でしたけど、
うん、
もう一つコストを下げる大きな違いが携帯3社とその他 MVNO 各社の違い、気づくかな、
まだありますか、
もう一個だけ、パッカーンって最近流行ってますね、AU、 うん、AU の桃太郎とか浦島太郎とか金太郎が出てくる CM ですけど、お父さん犬なりますね。
あ、 CM 打ってない、
そうなんです、携帯各社は雑誌の広告、 それからテレビの広告、
うんうん、
いろんなところでものすごいお金かけて CM 打ってますよね、
うん、そうだね、一個あれぐらいだね、本当に唯一、マイネオが CM 打ってるぐらいだね、
マイネオ、うん、
なんて言えばいいのかな、ゼロではないんだけど、
でも本当に限られてるよね、
うん、そう、うん、っていう感じ、つまり広告宣伝費をかけないことでまたサービスを安くしてると、
ね、うん、まあ、確かに今携帯通信キャリアのその CM は何、車屋の CM よりやってるもんね、
そうかもしれないね、
あ
で、そうかも、うん、最近、
まあ、スポンサーだからってのもあるんだろうけど、
うん、
たまにテレビ見てて、うん、あれここ資生堂の CM しか流れねえなっていう番組もあるじゃん、
そうだね、
あります、
それ、うん、それはまあ よく見たら、あ、これ資生堂の提供しかないのねっていう番組もあると、
うんうんうん、
でもそれじゃない普通のなんかこうテレビドラマでも全部ほぼほぼ通信事業者の CM が入ってるよね、もう、
そうかもしれないね、
うんうん、
で実際この話題になるぐらいなので、広告効果っていうのはあるんでしょうけど、うん、で最近の携帯会社のこう CM の方向性としてはもういろんな、そこそこ有名な女優さんとか俳優さんとかを複数使ってとか、
うん、
とにかく金をかけてる感じがありますね、
まあ、犬使ったりもするとこはおるしな、
犬使ったところとかねありますけど、
うん、
まあ、そこも大きな違いです、
うん、
なので、そういって露出が少ない分、一般の要はあまりガジェットとかに、関心がないユーザーにとっては、敷居が高い、あんまり知ることのないというのが MVNO の今までの雰囲気で、ようやくこの1年イオンとかビッグカメラとかヨドバシカメラが入ってきたことによって、うんうん、その様相が大きく変わってきてるよというところでもあります。
そうね、うん、確かにそうだね。
そうで、まあ実際どれぐらい安いかってところなんですけど、
はい、
ここがまあ気になるところですよ、
うん、
日本にいないタイ城を除いて、じゃあまず木澤さんに聞いてみようかな、
はい、
木澤さん月の端末複数持ってると思うので一番代表的な端末でいいんですが、木澤さんが普通の携帯電話としてお使いになっているスマホの維持費ってどれぐらいかかってますか？
iPhone で多分6,000〜7,000円だったと思うんですよね。
なるほど。
一人ね。
うん。うん、ケイセンさんは？
私はですね、あんまり明細見てないんですね。
ワイルドだな。ちなみに私の場合は、スマホ代には入ってないですね。ホワイトプラン、ソフトバンクのホワイトプランに、
うんうん、
パケット定額制をつけてた状態 で iPhone6 を、うん、iPhone5 の下取りとあと、うん、なんちゃら割とかっていうのがで月々割までついて、うん、やってたんですが、はい、月の払いがほとんど通話しないんで友達ないんで、通話しないでも8,000円ぐらい、
うん、
8,000円ぐらいでした、
はい、
で、その8,000円ぐらいの支払いがどうなるか、今 MVNO 各社いっぱいあるんで、ポイントというかいくつか参考だけご紹介しますが、
うん、
先ほど出てきました最大手というか最老舗の日本通信の B モバイル、
はい、
例えば B モバイルですと、
うん、
ね、プランはいろいろありますが月々の支払いが1980円、
うん、
ほ
う、うん、最近知名度を上げています IIJ ミオ、ミオフォンというやつですね、
はい、
IIJ インターネットイニシアチブジャパンが提供する IIJ ミオフォンというのが、
うん、
これはどれなんだ、1600円かな、
うん、あそこも長いよね。
うん、そうですね。そして私が MVNO を真剣に考えたニフティが提供するニフも、
うん、好きね、ニフティね、
うん、ちょっとねせっかくだからほらこの後も出てくるけど割引が重なるからね、
うんうん、
ニフモについては、ニフモ、
ニフモ可愛い感じがしますね。
可愛いよね、ニフモ。あれ乗ってねえな、1600円だったと思います。
うん、
うん、とまあそんなところ、あと意外なところで、DMM.com の DMM モバイル、はい、
うん
うん、DMM だと1260円です。
お、
はい、
そして、皆さんが一日のうちに一度は見るであろうイオン、
うん、
こちらに至ってはなんと最安980円。
お、あ、まだ安いとこあるよ。
お、どこよ。
ヨドバシが出してる SIM カードがあるんだけど、
うんうん、
通信しかできないよ。
あ、うん、はいはいはいはい。
とかっていういろんな制限があるけど、うん、月々500円いかないはず。
うわ、
ん、
あ、
うん。そうね、
うん、はい。っていうのもあったりはする。
そんなのがあります。
うん、
で今ちょうどせっかくなんで通信しかできないけどという話をしてもらったんですが、
はい。
あと携帯格安 SIM というのは、うん、音声通話ができるできない、
うん、はい、うん、
という条件設定と、
うん、
音声通話はできないんだけども電話番号が振られてショートメッセージのやり取りはできる、
うん、
音声通話はできないけど、
うんうんうんうん、
というのと、あとはデータ通信しかできない、
うんうん、
っていう一応3つのカテゴリー分けがありまして、
はい、
それぞれによって料金が決まってます、
はい、
でさらにデータ通信の中が、
うん、
1ギガ使えます、
うん、
2ギガ使えます、
うん、
3ギガ使えます、
うん、
みたいにその月のデータ容量をこう決めて契約をするような形になってます、
はい、
なので、先ほど言った安いやつは主に音声、あ、今回は今言った料金は全部音声通話付きのプランですけど、
そうだね、1600円とか2000円いかないぐらいのやつだと大体音声通話がついてるよね。
そう、
う
ん、
音声通話付きのプランの中でも安い方はそのデータ通信容量の制限が強いやつ、
うん、そうだね、1ギガですとか2ギガですとかね、
そうそうそう、高い方が、比較的高かった方がデータ制限の縛りが緩いやつになってますね、
うんうん、
はい、
そういう違いがあります。
はい、
うん、でまあ料金的にはこの例えば1600円とか1300円とか、
うん、
落ち着いて考えていきましょう。8000円払ってたやつが、
うん、はい、
ちょっと誤解があるな、なんだかんだで8000円払ってたやつが1600円になる、
うん、
どうですか、だいぶ違いますよね。
違う ね、
ね、
うん、なんか雑誌が1個定期購読できるぐらいの金額になるね。1個じゃ効かんな、2個ぐらい、
うんうんうん、そうよね、6000円ぐらい浮くわけですから、毎月6000円浮くわけですよ。
あ、そっか、毎月か、
毎月よ、
うん、1冊2冊の定期購読どころじゃねえなこれ、
うん、とんでもない、うん、それこそハーレーのローンが組めるよ、
組める組める
十分ですね。
うん、
まあそんなメリット、一番大きいメリットは何と言っても、うん、もう目に見えて金額が安くなる、
うん、そうね、確かにそれは魅力だね。
うん、やっぱりね、固定費、月々毎月かかる金額が抑えられるっていうのは、1個の買い物我慢するよりも大変大きいメリットがあるわけです。
そうだね。うん、こう見えないうちに消えていくもんだからね。
そうなんだよね。
う
ん、
こうどうやんだろうね。例えばうまいもん食ったとか、
うん、
遊びに行ったとか、
うん、
まあ、さっき言ったハーレローン組むとか、
うん、
ある程度経験になるじゃん。
そうだね。残ってい
く、ね、あれうまかったな、もう一回食いたいなとか、それだったら経験になってるから楽しいからいいじゃない、
うん、
でもこう通信はどんどん目減りしていくだけだから
そうなんだよね、
お金がね、例えば給料が何ぼか入ってきてそれがどんどん減っていくだけだから、
そうよ、
そこはちょっと考えた方が、家賃を削るよりも考えた方がいいと思うよ。
そうだね、
そう
思います、うん、さあ、いいことずくめに聞こえる MVN も格安 SIM ですが、
はいはい、
デメリットもあるわけですね。
そうだね、
どんなデメリットがあるか皆さんご存知でしょうか。 これはいろんな端末を持ってる木田さんあたりはピンとくるんじゃないかと思いますけど、はい、
これ多分あのサポートしてる周波数帯が限られちゃうんでつながりが悪くなるとか。
ああ、そうですね、鋭いですね、うん、私が準備してた内容よりも鋭いですね。ちょっとドキッとしちゃった。そうですね、あのじゃあぜひ通信帯みたいなところの説明がもし木澤さんにできるなら軽くしていただきたいんですけど。
なんか自分の番組の原稿に。
じゃあそれをしていただく前にもう一つの方を話しますが、
はい、
一般的に MVNO を携帯 SIM 格安 SIM で使えるデータ通信というのは、
うん、
遅いです、
うん、
そうだね、
めちゃくちゃ遅いです。
そんなに、
そうだね、うん、格安 SIM って言われるものはそうだね、そうだね、そこはそうだね、
はい、どれぐらい遅いかというと、はい、例えば30メガぐらい携帯各社さん、ドコモとかソフトバンクとか au で30メガぐらい出るところ、30メガ BPS ですね、はい、ぐらい出るところでも、
うん、
格安 SIM の場合は3メガとか、
うん、
あ、もしかしたらそれよりも遅い時もあるぐらいです。
さらに遅い時もあるよね。
そう、そして元々が30メガじゃなくて元々がもう遅いところからスタートしてるので、
うん、
時間帯によって混む時間帯ありますよね、
うん、
それから人が多くて混んでるところありますよね、
うん、
そういうところはもう劇的に遅くなります。
そうだね、あとね、新幹線みたいなね高速移動してるとねつかみが悪いとかね、
あ、そういうのもあるかもしれないね、うん、そもそもだから出力が弱いというか、そのなんていうのかな、容量が帯域が狭いので、
そうそう、すぐ外れちゃうよね。
そう、優先度が低いって言ってもいいかもしれないですね。分かりやすいかもしれないですね。
あ、そうだね、そうだね、
うん、そういう形でものすごくデータ通信の制限が強くなります、
うん、
はい、これ当然ですよね。だって自社で持ってる回線を貸してくれてるわけですから、ドコモやソフトバンクや au は、
それは上下つけるよね、
うん、
うんうんうん、
それはだって我が子の方が可愛いもんね。
確かにそうですね、
同じ速度が出ちゃったら、うん、それはみんな行っちゃいますから、
うんうん、安いですしね。
そうです、当然の制限だと思います、
うん、
それがまあ一つ大きいところ、
はい、
あとは先ほど木澤さんからちらりと話をしていただきましたが、
はい、
携帯電話というのは実はいろんなそのなんていうの、周波数帯というのがありまして、
はい、
このデバイスあるいはこの OS では、ここが使えますよというのが実はそれぞれ決まっています、
はい、
その辺いかがですかね。
そうですね、例えばこうやってドコモなんかで言うと、
はい、
バンド1、3、19、21、28とかですね、まあ、そういった感じでその周波数帯ごとこう分かれてはいるんですね。
1、
3、1、
うん、
ドコモだと1、3、19、18かな、
19、18、
あ、違う、18は違いました、19と21ですかね、
21、ほうほうほう、うん、これがそのバンド1とかっていうのが何、例えば何メガヘルツから何メガヘルツっていうふうに決まってるんですよね。
そうですね、 2.1 ギガヘルツとか、はい、
うん、はい、
道路をいっぱい持ってる感じですか。
そうそうですね、
で、なんか自動車専用道があったり自転車専用道があったりみたいな、
あ、なるほどね、
感じですか。
それぞれ速度も違ったりするんで、うんうんうん、まあ、そういうのは確かに当たってるかもしれないですね、
うん
うん、
それが、携帯のなんだ、バンドが1、3、なんとかかんとかって、例えば5バンドドコモが使えるとして、うんうん、まあ、5本の道があるってことですよね、
うんうん、
5本の道があるとして、うん、この通信事業者格安 SIM のところでは例えば4つしか道路使えませんよとか、
うんうん、
あるいはこの携帯端末では3つしか使えませんよとか、
うん、
いうふうな、うん、制限があるわけです、
まあね、下手すりゃ合わないから一本も道がないってことがあるからね。
そうね、おそらくそこまではないかなとは思うんだけど、
すごく安い、香港から仕入れたような端末だとってことね、
うん、それはあるんですよね、
うん、よくある、
よく
ある、あ、そうなん
だ、かすりもしねえなこれっていうのがあるから、
そこまで意識していくとなかなか大変なんだけど、
うん、
その高速で通行できる道路が使えないと、
う
まみが減っちゃうってとこですよね。
そうだね、まあ、いわゆるその LTE が使 使えないとかっていうのはよくあるからね、
うんうんうん、
まあ、それもすぐ分かりやすいよね。
そう、そこのその通信速度とか使えるその周波数帯の制限というのがまず一つデメリット、
うん、
それからもう一つは通話料金です。
通話料金、
うん、あのね、なかなかここに意識がいかないんだけど、
うん、
月額使用料が6000円なり8000円から1500、600円に減るわけじゃないですか、
うんうんうん、
よっしゃって思うんですけど、
はい、
うん、多くの場合平均的に言うと30秒で、
うん、
20円とか、
お、高いね、
だいぶ通話料が割高になってます。
倍まではいかないけどってぐらいじゃない？
極端な話ね、
うん、
なんだ、家族同士、
うん、
無料だったりするじゃないですか、
はい、あ、そうだね、そうだね、
そこを出発点に考えちゃうと、
お、
うん、
格安 SIM に移行したら、うん、10分なんだ、30秒で20円だとすれば1分で40円で10分で400円、
うん、
はあ、
10分で400円ですよ、
うん、
10分を月に5回喋れば2000円、
うんうんうん、
高いよね、うん、
結構通話ってなってくるとデメリットが目立ってくるね、
うん、
うん、
まあ、そこもちょっと頭の片隅に入れとかないと後で大失敗ってことになるかなっていう気がします。
そうだね、
うん、まあデメリットも抑えつつ、ただ魅力的なのはやっぱり月額使用料、基本的な使用料金が安いよっていうところでございます、
うんうん、
はい。
その3、どうやって引っ越す？大手3社からの MVNO。
はい、今度は具体的にどうやって引っ越すかっていうところですけども、各社のカタログの後ろの方を見てください。
ちっちゃい字が書いてある。
そうそう、昔より親切になったよ
そうだね、そうだね、
はい、
うん、ちゃんと絵とかも書いてあるしね、絵っていうか挿絵が入ってたりするからね。
そうかもしれん
、うん、
簡単に言うとですね、うん、今の携帯電話の番号を持ったまま格安携帯会社、格安 SIM に移行することを想定していますが、
うん、
はい、
一つはナンバーポータビリティですよね、
うん、
今使ってる携帯電話から、
うん、
ナンバーポータビリティ その移行する予約番号みたいなのを出してもらいます。
はい、
はい、
これは携帯各社のカタログの裏とかホームページ見てもらうと手順が載ってますし、やること簡単なので、
うん、
ピッポッパッとやってください、
はい、
既存の携帯会社についてやる手続きはこれだけです、
うん、
うん、
新しい SIM に番号が
移ると
自動的に今の契約が解除になります、
うん、
だからドコモで例えばその MNP のナンバーをもらって、
うん、
で新しいところで契約をする、
はい、
でドコモから電話番号が移管される、
はい、うん、
その途端にドコモの契約は自動的に解除になると、
はい、
うん
うん、何にもめんどくさいことないですね。
契約手続きをしなくていい、
うんうん、これがね、今回私ソフトバンクの携帯電話、うん、実は解約してきたんですけど、
はい、う
ん、MNP で他社に行くときは、
うん、
端末から番号を取れば終わりよ、うん、MNP の番号を取ればね、
うん、
だけど解約するときはお店に行かなきゃいけないの、
うんうん、
そうだね、
ネットからとか端末からとかってのはダメなんで一切、
うん、
泣いても笑ってもお店に行かないと解約できない。
そうそう、そうなんだよ。
なんかこうおかしいなと思ってさ、
はい、
うん、納得いかなかったんですけど、まあ、これがそのナンバーポータビリティの手続きね、
うん、
はい、
それから心配しなきゃいけないのは現在の携帯電話の契約の解約金とか、
うん、
はい、
それから残債についてです、
うん、
はい、
残債というのは債務残高ですね、
うん、
iPhone を、そう、借金的な iPhone を実質0円で買いました、
うん、
実質0円、
うん、
うん、
これは借金はしてるんです。
本当は0円じゃないということですね、
ですね、
うん、 7万円、8万、9万円という携帯端末、うん、端末代金を2年間でカップ支払いといってそのローンで支払っていく契約を皆さんしてます、
うん
うん、そうすると月々の支払いが3000円ぐらいになりますよと、
うん、
この3000円ぐらいをじゃあその携帯キャリアから、3000円分の割引を別に差し上げますよと、
うん、
だ3000円の支払いがあって3000円の割引がつくからお0円でしょっていう、
うんうん
はい、感じになってます、うん、ただこれのポイントは2年間なら2年間の契約の中で毎月支払いを行って割引を受けるという作業を行っているので、
うん、
途中でやめてしまうと残った金額、うん、例えば6万円残ってましたよと、
うんうん
うん、そうすると支払うべきローンが6万円、もともと2年間だったらもらえたであろう割引が6万円、
うんうん、
という計算になります、
うん、そうだね。
でも割引分は当然だけど解約したらなくなってしまうので、
はい、
ローン支払いの6万円だけが残るということになります、
はい、
うん、
でこの6万円分は当然皆さんのお金なので、お支払いを続けなければいけない、
うん、
これが意外とねビビりますね。
そうだね、日本だとそうだ、うん、中国だとね、
うん、逃げ切るの、まあ、中国、
いやいやいやいや、そんなことしないよあの中国だと先に端末代を購入すんの、まあ、あの全額で、あのトータルの普通の金額で、
う
ん、
一括払い、
一括払いで買って、うん、そっから通信料なり利用料を割引してもらうの、
うん、
で結局はその例えばその何だろう、端末代が実質0円ってことになるの、
うん、
だから最初払わないとはいけないんだけど、それは例えばじゃあ2年間なら2年間分の利用料を払ったみたいなもんなのよ、
あ
簡単に言うとね、
なるほど
っていうやり方だから、あの後で、あじゃあもうやめようとかってなった時にそこですごい請求が来たりはしない、
6万円、あ、まあ、端末代金をローンで支払うんじゃなくて、サービス利用料で割引を受けるっていうスタイルなんだね、
う
ん、
そうだね、
おなるほど、面白いね、中国らしいっちゃ中国らしいね、
う
ん、
そうだね、取りっぱぐれはないからね、
うん
うんうん、
あとはその今言った残債のほかに解約金ですね、
はい、
うん、2年に一度訪れると言われる、うん、解約期間みたいな更新月ってやつですか、
うん、
この2年、あの2ヶ月の間に更新しませんって言わないと金取るぜっていう 謎のシステムになってますが、
うん、そうだね、あれさ、
うん、
契約期間中だったら次の契約の時には契約切るって言わせてよって思うよね、なんでその月にはねえといけないんだと思うんだけど、
ですよね、
てか例えば2年間なら2年間過ぎたらあとは自由に解約できるようにしてほしい、
うん、
もうなんかそのどういうんだろう、契約日にその初回契約に、うん、よし、わしは2年しか契約しない、更新はしないっていう契約をしたいよね、
うん、
なるほどね、
次の、
そういうのもありだよね、
次の契約はしないよっていう話を、うん、選択肢としては契約なんだからさ、
うん、
交渉してもいいはずじゃん、
だ携帯電話の、まあ、そうですね、うん、携帯電話の契約体系自体がだいぶその強引な契約をさせられてるっていう風に感じるのはその辺かなと思いますね、う
ん
う
ん、あれ納得いかないですよね、ちょっとね、
うんうん、
め
ん
どくさい、
契約ですからって言われたら契約だろっていつも言うんだけど、
ああなるほどね、納得しないとダメなんだよっていう、うん、
そうそうそうそう、うんうんうん、こっちは納得してねえんだからっていうことを毎回やるのよ、う
ん、嫌な毎回やるんだ
嫌な客来んなって言われてるだろうけどね
まあね、お引き取りくださいって言われちゃいますね、うん、まあ、現在しょうがないので解約金というのを支払わなきゃいけなくなりますが、
はい、
おそらく解約好きでなければ1万円程度の解約金を取られます。
そうだ、1万円から1万2000円ぐらい、1万2000円ぐらいかな、
うん、
結構しますよね、
う
ん、
そう、うん、簡単に言うとだから残債分が例えば仮に5万円あったとすると残債分5万円と解約金1万円で6万円をポンと払わなきゃいけない、あるいはその解約金1万円とローンの残債の支払いを続けなきゃいけないという形になってきますね、
うん、
これが一番つらい、
うん
うんで、例えばドコモから au、 au からソフトバンクっていう風に機種変をその携帯会社を乗り換える場合は、
うん、
大きなキャッシュバックが期待できる感じでした今まで。
そうだね、
うん、だけど格安 SIM 会社に行く場合は、 うん、このキャッシュバックっていうのはもうゼロです。期待できません。
そうだね。
うん、なのでこの残債については思い切った決断が必要になってくると思います。
はい、
ただ、うん、多額の残債を残している人も諦めずに最後のコーヒーポイントまで聞いてください。
はい、
はい、それから端末も用意しなければならないですね。
はい、
うん、携帯端末ですが、うん、先ほど一番最初で SIM フリー SIM ロック解除の話をしたところですけども、うん、皆さんがお使いの携帯電話ですね、そのまま格安 SIM の会社では使えない場合があります。
はい、
うん、だ必ず今使っている携帯端末をそのまま使いたい場合は、使えるかどうかの確認と SIM ロック解除ができるかどうかの確認が必要になってきます。
はい、
うん、でここで注目になってくるのはですね、
うん、
MVNO を提供している会社、
うん、
どこが多いのかと、
うん、
いう話になります。
うん
うん、当然ですけどドコモが提供している MVNO 回線、
うん、
ソフトバンクが提供している MVNO 回線、
うん、
au が提供している MVNO 回線というのがあります。
うん
うん、ただ簡単に言うと、まあ、9割型ドコモです。
うん、
IIJMEO のミオホン、 OCN モバイル1、ソネットモバイル LTE、 DMM モバイル、ニフモ、B モバイル SIM、 ビッグローブ LTE、 プララモバイル LTE、 U モバイル通話プラス楽天モバイル、ミネオ、 UQ モバイル、 Y モバイル、イオンモバイル、フリーテルモバイル、フリービットモバイルと、いろんなところがあるわけなんですが、
はい、
ミネオ、UQ モバイルについては、KDDI、au が提供している回線です。
うん、
そして、Y モバイル、
うん、
当然ソフトバンク、
うんうん。
ここの3社以外は、すべてドコモです。
お、
例えば、携帯電話に着信した電話をどこか別な番号に転送したいんだっていう方。
はい、
ドコモとか、まあ、携帯3社どこでもサービスあるんですけども、
うん、
こういったなんか電話の基本機能に関われるようなサービスは、
うん、
格安 SIM の会社のウェブサイトとかを見ると、これこれについてはドコモのページをご参照くださいって書いてあったりします。
へ、
うん、なので、親回線がどこなのかによって使える機能とか、うん、それから携帯端末の相性ね、
うんうんうん、
ドコモで使ってたやつの SIM フリー端末だったらドコモで使いやすいわけですよね。
まあそれはそうだね。
うん、こういった相性なんかもあったりしますので、
はい、
それぞれがどこの回線かっていうのも見ておくと便利でしょう。
はい、
はい、で端末については、うん、いろんな入手の仕方がありますので、この後別の項目でご紹介していきたいと思います。
はい、
はい、
その4、携帯端末入手法。
はい、つい先ほどお話になりましたが、携帯端末どうやって入手すればいいのか。
うん、
はい、
ですね、格安 SIM を、
うん、
まあ契約する際に、
うん、
携帯大手3社と同様に、
うん、
カップで買うことができます。
うん、
つまりまあ同じ、今までと同じようにローンで払って買うってことね。
うんうん、
それを用意してくれてるってことだよね。
そう、用意してくれてます。
うん、
で、これの利点としては最新のモデル、うん、そしてその格安 SIM 会社が保証してる、動作を保証してる端末を手に入れられるというのが一番大きいポイントです。
そうだ、
ん、
ね、
うん、
それからスタート地点、そもそもの端末代金がもともと安いので、
うん、
カップ払いだとしても月額3000円とか4000円とかそれほど高くはならないです。
そうだね、
うん、ただ、
うん、
ただ
私コーヒー個人的にはこの方法はおすすめしません。
そうだね、
せっかく月額使用料安くしようとしてるのに、
うん、
また3000円とかで12ヶ月とか24ヶ月払わなきゃいけないわけですよ。
そうなのよ、
うん、
もったいないのよ。
ちょっともったいないです。
うん、 だったら一括でっていう話でしょ。
そうね、そう、うん、その場合は一括で買ったらいいんじゃないかと思うんですが、
うん、
じゃあどうやって買えばいいのと、
はい、
正規で購入する方法が一つあります、
はい、
今 SIM フリーの携帯端末当然単独で売ってますね、
うん、
それは、はい、ワンショットモバイルとか、あ、そういったところに頼らずとも、
うん、
極端な話 Amazon でも買えます、
うん、
で、有名なところで言うと ASUS が出してる Zenfone、
うん
うんうん、それから、あとはなんだ、 Google が出してる Nexus、
はい、
うん、この辺はもう SIM フリーの端末としては有名なところじゃないでしょうか。
そうですな、
でその Zenfone については値段も安いようです。
安いよね、あそこはね、はい、うん、
それからちょっと最近ポッドキャスト界隈では注目度が大変上がってきてますけども、フリーテル、
うん、
フリーテル、
こちら中国のメーカーですかね。
あ、いや、うん、フリーテル日本ですね。
あ、フリーテル日本のメーカーなんですか。
日本です。
あ、そうなんだ。
これは勘違いしてました。ここもあの意欲的に安い端末を出してます。
うん。
うん。だからまあスペックをね追い求めるっていうことでなければ、こういった比較的安い値段で出回ってる格安、あ、ごめんなさい、SIM フリー端末を新規で購入するというのも一つの手です。
そうだね。
私の手元にはフリーテルのこれなんて読むんだろう、プライオリーかな、プライオリー2という端末の、情報がありますが。
はい、
こちらは新規購入で1万8000円程度だそうです。
安い、
安いですね、
うん、安いね、
そこそこ我慢できるスペックですよ、
うん、
そんなのがあったりしますが、
はい、
で、もう一つの入手方法としては中古、
うん
うん、ここがまあ熱いところですね、
うん、
今中古の端末というのがいろんなところで大変数多く出回っています。
うん、
で、この場合多くの場合が、Android の端末になるんですけども、
うん、
まあ、ちょっと傷ついてるとかね、実際使ってた端末なので、
うん、
ちょっと塗装が剥げてるとかいろんな条件がありますが、
うん、
動作的には全く問題ない端末が手に入れることができます、
はい、
で私も今手元に実は1台購入したのがありまして、
うん、
これはドコモの、もともとドコモの端末で、
うん、
P01D というやつです。 P っていうからにはこれなんだろう、パナソニックなのかな
ですかね、
よくわかんないけど、ピン、私が実際手にしてるのはピンク色のね、端末です。でこれは Android のバージョン 2.何がしが入ってます。
おお、うん、
で SIM フリー端末だということで購入したんですけど、うん、こちらなんとズバリ3000円。
おお、
安いでしょ。
はい、
うん、でまあ Android の 2. 何がしですから、アプリ使えるアプリが限られてるとかね、あの、うん、もうバージョンアップされ、その 2. 何がし用にはバージョンアップされてないとか、さまざま不都合の点はあるんですが、
うん、
まあ例えば Twitter、LINE、Facebook、メール、うん、それからネット、
うん、
で、あとは基本的ななんかちょっとしたアプリと電話を使う分には全く問題ないでしょうと。
うん。
はい、こういったこの程度の端末っていうのはだいたい2000円3000円ぐらいから1万円中頃ぐらいまでかけてさまざまな条件のものが流通してます、
うん、中古端末ってことね。
中古端末がね、
うん、
はい、でこの辺はだいぶ安いです。
そうだね、中古ってなるとそこまで落ちてくるよね、うん、
はい、ただ残念ながら Android 4.0 何がしのバージョンの端末を手に入れようと思うと、
うん、
まだ値段はそれほど落ちていません。
そうだろうね、まだ人気だからね、
うん、そう、それでも、それでも1万円から2万円も出せば立派なやつが買えます。
まあ、そうだね、そこはその買う人がどこを求めるのか、その今回の、安く買いたいっていうのがメインだった場合はその辺が狙い目になるとは思うけど、
うん、
はい、私みたいにいろんな機種が使いたいとか、
うん、
最新機種を手に入れたいとかってなってくるとまた方法は変わってくるけどね、
うん、そうね、
うん、
そういう人はどうやって手に入れたいんだろうね。
ね、まあ輸入するのが一番手っ取り早いのよ。
高いんだよ、だから輸入するって言うと。
何がレベルが
レベルも高い、
レベルも高いし金額も高い。
まあ確かに金額、まあ特にね今円安でどんどん厳しくなってるんだけど、そこが、円で買おうとするとものすごい端末が高くなってる。下手すりゃ2年前の3割4割増しとかって普通だから今。
そうなっちゃうよね。
うん、だからあんまり手を出したくない円ではね、けど、でも私が買うのは基本的にはその香港から持ってきた端末、引っ張ってきた端末を結構買ってるのが正直なところだね。
なるほどね。
今も実際に使ってるし、結構まあ優秀だね。
なるほど、まあ、一回あの MVNO を今回こう興味持たれて、ただ、引っ越すか引っ越さないか別として、一度その SIM フリーの端末が Amazon とかいろんなウェブサイトで格安 SIM がどういうものが出回ってるのかなっていうのを見てもらうといいと思うし、
そうだね、
その時に気をつけたいのはその Android のバージョンがいくつなのかっていうところも見てみてください、
結構思った以上にあの玉石混合だから気をつけた方がいいよ。
確かにね、
本当にわけのわかんないのもあるからあの謎メーカーで聞いたこともないメーカー、まあ、中国では有名だったりするんだけどそういうのが、あのそういったあの端末とかもあるしいっぱい。
へ
あとね、あの、残債が残ったりしてて、いわゆるその携帯会社からこの端末はあのブラックリストの端末ですよみたいな登録がされちゃってると、私も今回初めて知ったあの聞いたんですけど、通称アカロムっていうらしくて、
アカロム白ロムっていうからね。
そう、白ロムっていうのはその番号がついてないまっさらな携帯電話のことを白ロムっていうんですが、アカロムっていうのは自分の SIM カード挿しても制限がかかっちゃうようなやつをアカロムっていうらしいです。
初めて聞きました。
使えないよってちょっと言われるから、
そのアカロムをその悪徳業者が再販してたりする可能性もあるので、中古端末を手に入れるときは十分そのリスクは考えた上で、購入していただいた方がいいと思います。
まあ、あの大手さんとかその要するに中古端末を売ってる生業にしてる大手さんとかやっぱあるんだけど、その辺で買うとアカロム保証、もしこれがアカロムだった場合は、返金もしくは白ロムのものとあの交換しますよっていう保証があったりもするから、
そうみたいだね。
それをまあちゃんと一回確認してね、あのアカロム使うんで泣き寝入りはしないよっていうところの業者からまあちゃんと買った方がいいかなとは思うけども、
そうですね、
はい、
はい、というところでございます。
はい、
デイケアウォーカーは Mac、iPhone、iPod、iPad など Apple 製品の話題を分かりやすく、 Apple ストアでの買い物を本気で楽しむためのポッドキャスト番組です。
家電は？
その後、いよいよ来るか Windows フォン。
はい、いよいよここで今日お招きした木澤さんの、にお話をいろいろ伺っていきたいんですが、まずその前にですね、木澤さんのご紹介の方を圭介さんお願いします。
木澤さんは2009年8月からマイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組ウッドストリームのデジタル生活をスタート。以来ほとんど毎週欠かさずに配信を続けられています。マイクロソフトの MVP アワード5回目を受賞されました。ポッドキャスト番組の他にも戦うサンデープログラマーや IT メディアオルタナディープブロック、 IT ブートストラップなどブログ執筆活動や勉強会の運営をされています。
はい、木澤さんといえば最近は Windows 10の話も、ね、いっぱい聞かせていただいておりますが、
すいません、ありがとうございます、
はい、改めてよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
Windows 10の時はね、またお呼びするかもしれないんですが、
ぜひぜひよろしくお願いします。
Windows 10は、リリースの日は決まったんでしたかね。
そうですね、7月29日に決まりました。
だいぶ
近いですね、
は
い、
もうあと一月だよ、
はい、
最近の Windows ユーザーのデスクトップにはね、あの予約をしましょうというのが表示されるようになっておりますが、
そんなん出てくる。
そうなの、そうなの、アップデートを予約しましょうというね出てますけども、まあ このあたりはまた発売されてからレビューの話を組みたいと思いますが、
はい、
木澤さんにお伺いしていきたいのは、ちょっと今まで期待はしていたけども予想はしていなかった大胆な動きが出てきましたので、そのあたりをですね、一つ一つ掘り下げていきたいと思うんですが、
はい、
Windows Phone というのが、
はい、
どうやら正規に日本国内でも販売されるぞと。
そうですね、ついにやっとですね、
Windows Phone の流れというのはこれまであったことはあったんですよね。
うん、そうですね、Windows Phone 自体は2012年だったかな、Windows Phone 7ってことで端末は出てたんですけど、
はい、
日本の発売がなかなかされなくて、
うん、
でやっとAU から IS1NT っていうのが、まあ、富士通東芝からですね、それがやっと出たんですけども、結局それだけで終わってしまって、
うん、
で OS も新しい Windows Phone 8っていうのが出たんだけど、それの対応した端末とも一切出ない状態になってたんですね。
なるほど。
でも Windows Phone 終わっちゃったのかと。
日本国内は確かそうでしたよね。
そうです、そうですね、うん、
海外だと Nokia とかに乗ってた記憶があるんですけどね。
そうですね、海外のその例えば Nokia の、まあ、モバイルの部門がマイクロソフトにその買収されて、まあ、マイクロソフトの一部門になったんですけど、
うん、
で、まあ、そこそこその Nokia の端末とか、まあ各社からやっぱり Windows Phone っていうのはそんな数多くなかったんですけど出ていて、うん、まあ、それなりのシェア海外ではできてたんだけど、日本ではなかなか展開がされないっていう状態がもうずっと続いてたんですね。
うん、
なるほど。で、ここに来て、これは何ですかね、発表会かなんかで出てきたんですかね。
ですね、まあ、いくつか動きがあって、これね、まあ、メーカーからのニュースリリースってことで、まあ、まず2社からですね、
はい、
マウスコンピューターと先ほどお名前が出たのフリテル、
うん、
この2社が Windows Phone の端末の開発と国内販売を発表したっていうことがまず1つあります。
じゃあマイクロソフトから発表されたのが先ではなくて、端末メーカーから発表されたのが先になったと。
そうですね。
ほほほ、
逆にそのマイクロソフトから大々的に Windows Phone っていうのはあまりやってなかった状況ですね。
まあマイクロソフトからしてみればもうやってるよっていう話なんだろうけど、その、うん、広報活動はものはねえけどなっていう。
なるほどね。
それが結構みんなに言われてたんですよね。
うん、
具体的にこの携帯端末、まあ、2社からということだったんですけども、
はい、
リリースのスケジュール的なものは固まってきたりしてるんでしょうか。
ですね、まず1社マウスコンピューターですけど、
うん、
これは6月の18日発売になりました。
あ、じゃあもうこの回が配信されてる頃には市場に出てるってことですね。
そうですね、市場に出て私も手元にあるはずですね。
お楽しみですね。
手元にあるはず。
フリテルはまだ発表がないんですけど、まあ、必ず動きがあるかなと思ってます。
うん、なるほど。あ、じゃあ予想以上に近い将来、うん、一般の人も日本国内で使える Windows Phone が出回ると。
そうですね。
うん、で、まあ、お聞きになっているリスナーの皆さんは iPhone や Android については当然ですけど、うん、見聞きしたことがあるあるいは持ってらっしゃると思うんですが、
うん、
Windows Phone って全くこう未知のものだと思うんですけども、
はい、
Windows Phone っていうのはどんな端末というかどんな特徴を持っているものなんですかね。
まあ、基本的には今までの Windows Phone っていうのは、
うん、
まあ、スマートフォンのいろんな種類のうちの一つであるんですけども、
うんうん、
やっぱり画面操作がですね、まあ、Windows 8に近いというか、まあ、Windows 8がもともと Windows Phone の画面のインターフェースから来てるところもあるんで、
うん、
まあ、いったタイルのところからメニューを選んでアプリを起動したりとか、
うん
うん、あとはそのタイルの画面のと、まあ、あのアイコンですね、そこにそのアプリケーションの情報がすぐ表示してくれたりとか、
うん、
まあ、そういったところもあるし、あとはやっぱりマイクロソフトなんでオフィスが初めから入っててモバイルでオフィスが使える、まあ、今 iPhone でも Android でもできるようになっちゃいましたけど、
ね、
まあ、最初からできるとか。
なるほど、
うん、まあ、あとマイクロソフトのサービスとはかなり密接に連携してるとかっていうところがあるっていうところで、あとはそのやっぱりユーザーインターフェースっていうのはかなり使いやすくなってるっていうのは、
うん、
まあ、人それぞれあると思うんですけど、やっぱり私はすごくいいなと思ってますけどね。
すごい使いやすそうなイメージあります。
あれですね、今ものはどんなんだろうって見たかったら Windows タブレットがあるでしょう。
はい、
サーフェスとか、
うん、まあ、うん、もっとタブレットライクな方、 あれを見て、あ、これがちっちゃくなるんだなって思ってれば、なんとなくのイメージで近いんじゃないのかなと思うんだけど、
イメージしてました。
あ、そっか、Windows のタブレットっていうのはあるわけですね、もうね、8インチとかのやつが。
そうですね、まあほぼあれと同じと見ていいです、
うん、あれがちっちゃくなるよっていう感じで、
ええ、
なるほどね。じゃあ Mac ユーザーが iPhone 使いやすいって、まあ、ちょっと Mac と iPhone の関係だったら若干違うとは思うんですが、うん、Mac ユーザーが iPhone や iPad が使いやすいよねっていうのと同じような感じで、Windows ユーザーが使いやすい携帯端末 Windows Phone みたいな立ち位置になってくるんですかね。
うん、そうですね、
もっと使いやすいんじゃないかなって思いますね。
うん、
だってインターフェースも同じような感じなんですよね、まあ、Mac とあの iOS とかもだいぶ結構近くはなったけれども結構違いますから ね、
うん
うん、
そっかそっか。アプリケーションとかっていうのはどうなんですか。
これがですね、やはりあの最初に Windows Phone が出てきたところはやっぱり少なかったですよね。うん、メジャーどころはまあ揃ってるんですけども、
うん、
やはりこういろんな種類が同じようなアプリケーションでも種類がたくさんあるかっていうと、やっぱり深みがないっていうところがあって、やっぱり足りないのはやっぱりちょっと否定できないところはありますね。
なるほど、
うん、逆に言ったら迷わなくていいみたいな、うん、
それはあります、
うん、
なるほどね。
ただやっぱりちょっと動きが変わってきて、去年あたりから Windows 8.1 で動かすアプリケーションと Windows 8.1 と OS で動かすアプリケーションを共通で動かそうっていう動きが出てきて、
はい、
ですからその Windows 8.1 で作ったアプリもそのまま、まあ、ちょっと画面のレイアウトが変わりますけど Windows Phone でも動きますとか、そういう共通化をどんどんしていってるっていう動きがあって、でついにこの Windows 10になってほとんど一緒に動かせるようになりますっていうことが動きになってるんですね。
あ、それはすごいですね。ということはもう本当にパソコンで使ってる、まあレイアウトは別としてパソコンで使ってる状態のまま、スマートフォンでも同じように使えるようになるみたいな感じになっていくわけですね。
そうですね。で例えばその開発する方もそういったあの内部的な処理のところはあの共通で作って、画面設計だけタブレット用、うん、Windows 本用にちょっとまあ調整するとかいうことをすれば、うん、2つ同時にまあ、ほぼリリースができるっていうことになります、ね。
じゃあ一気にソフトの充実がもしかしたら進むかもしれないってところですね。
そうですね、それやっぱりマイクロソフトに一番力入れてるのは今そこですね。
そしたら iPhone にもない Android にもないっていう独自の、まあ、独自って言ったら違うな、うん、その Windows Phone にしかないソフトウェアが出てくる可能性も非常に高いってことになる
ね。非常に高いと思います
ね。そうですもんね、
iPhone から Android へとか、アンドロイドから iPhone へって移植されてたソフトが Windows から iPhone へとか Windows から Android へっていう風に流れていくっていう流れもできなくはないよね。
そうですね、そこまで充実してくると嬉しいなと思いますけど ね。でさらにそのアプリについてはですね、この前の発表ってすごいびっくりしちゃったことが2つありまして、
はい、
今度出る Windows 10 Mobile っていう Windows 本の後継にあたるんですが、うん、それ中にですね Android のエミュレーターが入ってるんですね。
うん、
あ、エミュレーターが入ってるんだ。
で、あくまで Windows Store って、iPhone の Apple iTunes Store と同じようなものから、Windows の Store から、うん、iPhone、Android のアプリケーションをちょっと再パッケージして、ダウンロードして、そのまま Windows Phone で動かすことができるってこと
です。じゃあ、Android ユーザーは、割とこう、敷居が低い状態で、まあ、Windows Phone に移行できる感じになっていくってことですかね。
なっていくんじゃないですかね。まだあの別に現物は私も見てないんで、うん、まあ、そんなうまい話があるのかなっていうところでやっぱり調整は必要だと思うんですけど
、
まず Android についてはそういった動きがある、まあ、ですから Android のアプリケーションが結構使えるようになるっていうのがあるんですね。
うーん、なるほど、それはすごいな、
でそれもすごいなと思って聞いてたんですけど、さらにびっくりしたのが、Windows 10の新しい Visual Studio って新しい開発環境で、
うん、
iOS ですね、iPhone とか iPad、 あれを作ったプログラムをそのまま読み込んで、でコンパイルし直すと Windows のアプリケーションになってしまうという、
変換ができる、
変換ができる、若干の調整だけでほぼ動きますよっていう、まあやっぱり今ベータ版の段階でなかなか難しいところあるみたいなんですけど、例えばあの、デモンストレーションなんかホテルを予約するアプリケーションだとか、あとゲームだったらキャンディークラッシュとかですね、あれは iPhone のソースを、はい、iOS のソースを持ってきて Windows Phone でそのまま動いちゃってるっていう話が出てますね。
なるほど。予約システムとかゲームっていうのは意外と複雑な処理が必要になりますからね。そうか。じゃあ今までっていうか iOS のアプリを開発してた人たちが Windows 用のアプリも提供できるようになるっていう感じで考えればいいんでしょうかね。
全くその通りです。
それはすごい。
アプリの問題もなんか解決しそうな感じですね、
うん、
そしたらやっぱりどういうんだろう、iOS だからとか、
うん、
Android だからとか、うん、Windows Phone OS だからとかっていうのよりはもう、どういうんだろう、端末の好き好きで選べれるようにもなってきやすいんじゃないのかなとは思うんだけどもね、
うん、逆になんかこう Android もエミュレーションで動くよ、iPhone のアプリもコンパイルして動かせるようになるよとなると一番なんかこう集まってきそうな場所になり、うん、なるね、うん、
ですね、
一番最高発だけど、うん、一番柔軟性が高いプラットフォームになりそうな気もしますね、
うん、
なんかうまく起動なりゃなかなかうまくやったなっていうふうに見えてますね我々ね。
そうだね、
うん、
Windows、マイクロソフトにしては大胆な一手だったかもしれないな。
あとはその本当にハードウェアだ、うん、ハードウェアでどれだけ魅力的なものが出てくるかっていうのも重要になってはくるとは思うけどもね、
うんうん、なかなかね、Windows Phone って iPhone と一緒で、まあ、シャーシーモデルってことでもハードウェアの規定がガチガチに決まってて同じものしか出てこないっていうのが、まあうん、あったんですけどね、
うん、
でただそこの昔その Windows Phone っていうのはこういうハードじゃないといけないっていう規定がもう決まってたんだけど、それもだいぶ緩和されてきてまして、
うんうん、
例えばホームボタンは必ずつけなきゃいけないとか、カメラのシャッターボタンつけなきゃいけないって決まってたんですけど、そういうのと撤廃って、うん、撤廃して、もうほとんど Android と一緒でいいですと。もっとすごいのがその Android の、リファレンスデザインですね、クアルコムが出してるリファレンスデザイン、それでも動くようになりますってことで、Android の端末があればそこにうまくすればもう Windows がそこで動いてしまうっていう
ことになってるんですね。
で面白いのは中国でシャオミっていうメーカーさん、
はい、最近有名になってきたところですね。
そうですね、結構大手なんですが、うん、でそこのそのアンドロイドがもうサポート切れになってしまった古いアンドロイドの端末の中身をそっくり Windows Phone に切り替えたらそのまま動いてしまったと。
どうして同じように動くんだろうと思うけどできちゃうんですね、
う
ん、
そうです。でも再利用できるっていうそういう動きにもなってるみたいです。
それはすごいですね、うん、個人的に気になるところはiPhone での不満なんですけど、
うん、
iPhone っていうのはやっぱセキュリティとか管理の面とか いろいろ気にして作ってあるので、うんうん、逆にデータを入れたり出したりっていうのは非常にめんどくさいじゃないですか。
めんどくさい、
ね、写真1枚 USB つないで取り出そうと思ってもえらいめんどくさいわけですよ。
めんどくさい。
それの点 Windows Phone っていうのはそのパソコンとのデータのやり取りっていうのはどうなんですかね。
やっぱり基本的にそのクラウドにデータを上げますっていうのが話の中心になってきてますね。
うん、じゃあワンドライブに。
そうです、ワンドライブでつなげてと。あと実際もう USB でコネクタさせば、まあ、写真のデータ読み出してとかできちゃいますけどね。
じゃあもしその辺がもっとね Windows、せっかく OS が同じ OS でってことになっていけばもっとなんかシームレスにね Windows のエクスプローラーとかからWindows Phone へのデータのやり取りができるとかってなってくると本当は嬉しいなと思うところですけど、
おそらくそれ多分ワンドライブ経由ってことになると思うんですけどね。まあもちろん同期もできるんで自分のローカルディスクにも合わせられますんでね、そこうまく結構シームレスにできるようになるんじゃないかなと思いますけどね。
なるほど、この辺は実際あれだな、来週再来週 の, レンタル生活を聞くと、
ね、
おそらく木澤さんが聞きとして喋っているところだと思いますので、
そこら辺の話をまたドヤ顔で喋ります
ぜひ聞きたいですね。楽しそうに喋る木澤さん。
ウィンドウズフォンの話してる時に木澤さんもすごいですね、テンション高いですねって言われますからね。
あとまあ最後に気になるところなんですけど、実際にもう手に入れる段取りをしてらっしゃる、例えばそのマウスコンピューターのウィンドウズフォンなんですが、
はい、
端末代金っておいくらぐらいなんですかね。
う
ん、
これがですね、まあ、ちょっと下がるんですけど、やっぱり2万9800円から3万3000円くらいの間ですね。
うんうんうん、まあまあ、それでも3万円ぐらいで手に入れることができると。
はい、そんぐらいですね。
当然、SIM フリーですね。
SIM フリーです。
ああ、なるほど。じゃあ、まあ3万で端末を買って、で、格安 SIM を入れてっていうことが使えるようになるわけなんで、
うん、そうですね。
まあ、6月18日も皆さんお聞きになっている方は6月18日付近かあるいはもう過ぎている頃だと思うので、
うん、
せっかく新しく端末を買ってということであれば Windows Phone に MVNO で格安 SIM に行って Windows Phone を使うと、
うん、
いうことも一つの選択肢かなと、
うん、
新しく Android の使い方を覚えなきゃっていうのと考えれば同じ手間だしね。
うん、
木澤さん、じゃあ最後にあの木澤ポイントということで Windows Phone にせっかくなんでこうなんていうのかなまとめて ここですよってアピールがもしあればいただきたいんですが、
はい、やっぱり Windows Phone 今までこう国内でねなかなか出せなかったんで鳴かず飛ばずみたいなこと言われてましたけど、うん、今度はその Windows 10ということでほとんどもう OS とどんどん統合されていくっていうところがあるんで、
うん、
なんですかパソコンと同じような環境とか
うん、
あとまあ同じようなことをやりたいとかですねそんなことをどんどん拾っていくんでね、ぜひこれをお勧めしたいなと思ってますし、うん、Windows Phone自体にモニターとキーボードとかつなげると自分がパソコンのようになってしまって OS が認識して例えば Word とか Excel はキーボードを叩いて普通のパソコンのようにも使えてしまうってところもあります
ので
、ぜひちょっと、まあ、私自身もまだ、ね、10で実機は触ってないんですけどもそういったところもお勧めできるかなと。ただやっぱり注意したいところが国内市場はやっぱり iPhone とか Android にサービス含めてそこまで充実はしてないんで
なるほど
過大な期待をして買うと、うん、使えねえって話になるかもしれない
です
ね。
あ
でこれからはやっぱりそれマイクロソフトとか、まあ、我々人間も含めてですねこう充実させていかなきゃいけないのかなと思っています、
うん、ちょっと使いにくさもあるかもしれないよっていうのは頭に入れとかないとダメだってことですね、
うんですからこう Windows Phone 好きな連中で今言ってるのが一回これ多分大批判一回浴びるぞっていう覚悟をしてくれてると言われてますね。
なるほど、まあ、そのあたりはマウスコンピューターとかフリテルさんにもね期待をしたいところだと思いますが、簡単でしたけども Windows Phone の話もお伺いしました。
はい、
ありがとうございました。
はい、
ありがとうございました。その6コーヒーポイント、
はい、Android の話 iOS の話はそこそこに Windows の話 Windows Phone の話もねいっぱい聞きましたけども、
うん、
まあ格安携帯、じゃなくて、格安 SIM、
うん、
MVNO が安いということはご理解いただけたと思います、
はい、
で端末の方もね中古なりあるいはもう一括で買い取ってしまうっていう形で、カップ払いにしないでね月額収入を抑えてか買って用意することもできるということもご理解いただけたと思いますが、
はい、
2つの切り口で最後コーヒーポイントをまとめていきたいと思うんですが、
はい、
最初の1つはじゃあ誰が MVNO をするべきなの MVNO に行くべきなのか、
うん、
だと思います。もう安くなるからねごめんしゃくしも MVNO に行くべきだってことではないわけですよね。
うん
うんうんうんうん、
で今までの話の中でも十分答えが出てると思いますが、
うん、
まずその通信をいっぱい使ってる人、
うん、
はい、
出先でアプリもダウンロードするし出先で音楽も聞くし、うん、ポッドキャストも、はい、ダウンロードで聞くストリーミングで聞くし、
うん、
ツイッターはするフェイスブックはするツイキャスはする何はするかにはする、
うん、
そういった方が MVNO に行くと、
うん、
とても大変なことになります。
そうだね、
うん、
このやっぱりダメな気がします、
ね、LTE 回線で携帯3社で十分に、まあ、場所とかによって速度差はありますけど、
うん、
あるけど十分に安定した通信回線が維持できてるところと、
うん、
MVNO っていうところでも大きく違うので、
うん、
そういった比較的高速な通信をしている方については MVNO の話今まで1時間半たっぷり聞いてきていただきましたがすっぱり忘れて、
はい、
今まで通りソフトバンクなり au なりドコモなりを使っていってください。
はい、わかりました。
特に動画だね。
あ、
外で YouTube 見たい人とか、ツイキャスで配信したい人もここに関しては MVNO はもうやめたほ
う
がいい、
うん、
もう特に
動画絶対ダメダメ、うん、絶対
ダメ絶対だね本当に、ね、
ダメはい、決戦さんもダメ
私もちょっとダメな気がします
ダメですね、
うん
うん、はい、私なんかは逆にいい方例えば、まあ、メールもちゃんと普通に使います、 で、ネットももちろん見ます、
うん、
当然ツイッター、フェイスブックもします、
うん、
だけどそれぐらいです、
うん、
っていう方については、MVN は十分考えていただいてもいいんじゃないかと思います。
そうだね、
で面白いのが、うん、ブーストっていうのがあって、う
ん、ブースト
あるね、
うん、強力そう、
そう、あのごく一部の携帯会社で、
うん、
最初の何メガぐらいまでは、うん、高速通信を提供しますと、
うん、
その後は通常の通信に戻りますよっていうのがあったりするんです、
うんうん、
これは各社のやつをちゃんと見てほしいんですけど、うん、何がいいかっていうと、うん、メールをやり取りする分ぐらいのデータ量まではもうスパッと出すよと、
うん、
だからメールを使ってるうちはすごいストレスフリーで使って、
うん、
やれるんだけど、
うん、
例えばじゃあ動画どうしても暇だし動画見ようかなと思うと動画はちょっとカクカクになるよみたいなね、
うんうん、
その瞬間だけ高速にするっていう技術があったりするらしいんです、まあ、こういう技術をね使ってる MVNO を探してみるというのも一つだし、
結構多いよ取り扱ってるところ、
うん、まあそうでなかったとしても おそらくそれほど大きな問題にはならない、
うん、
で最近はコンビニとかでもね Wi-Fi が飛んでたりしますから、
うん、
まあ、使わなきゃいけないときはそういう Wi-Fi のスポットからデータ接続をするということもできますので、
はい、
まあ、そんなにおっかながらなくてもいいかなという気もします、うん、
逆に契約によっては Wi-Fi もサービス込みになってるのがありますからね。
なるほど、
うん、
なるほど。
あの私の使ってるビッグシムなんかそうですね。
お、
自分が使ってる、いいね、ワイヤレスゲートもそうです。
なるほど、うん、
それがヨドバシのですね、
うん、
はい、
そういったところもねきちんと押さえていくといいと思います、
はい、
じゃあ通話の方はどうか、
はい、
うん、先ほども言いました通話料だいぶ高いですね、
うん
うん、で通話料をやりくりするためには一つは、
うん、
一番最初に出てきました IP 電話、
うん
うん
うん、IP 電話をかけるアプリっていうのが実はありまして、
うんうん、
月額使用料が300いくらか400円近く払ったかと思うんですけど、
はい、
そうすることで、もう少し安い通話料で、IP 電話を使って通話をするような、ことができるようになったりします、
うん、
あとは最近ここ数ヶ月の流れとして MVNO 各社が専用アプリを通すことで、
うん、
あるいは専用番号を付加することで、
うん、
少し安い通話料を提供するとサービスを始めてます、
はい、
うん、これもその IP 電話とのアプリと似たようなシステムなわけなんだけど、
うん、
今30秒20円かかってたやつが30秒10円だよとか30秒8円だよっていう風になってますので、
うん、
まあ、ひと手間かかってしまうんですが、そういうサービスを利用するという手もあります。
楽天電話とかそんな感じでしたっけ、は
い、そこの走りですね。楽天電話が一番早いぐらいのとこですね、
うん
うん、楽天電話もあれは、専用のアプリを通して通話するんだっけか、
はい、
うん、ですると通話料金が安いんですよね、
うんうん
うん、っていうのもあります、ね、
はい、
で、ここで注意したいのはもう、うん、ほとんど通話にしか使ってない人、
うん、
うん、通話料金が3000円も4000円もなる、
あ、
うん、ま、ならなかったとしても、
うん、
家族との通話が多いとか、
うん、
特定の人との通話がだいぶ多い人、
うん、
この人はちょっと MVNO についてはしっかり考えてから言っていただく必要があると思います。
危なげですね、
うん、特に今、うん、スマホ代が始まってますから、
はい、
携帯各社の電話料金、音声通話の料金というのはだいぶ下がってきています、
うん
うん、なので、通話が3000円にもなるんだと、あるいは今ただなんだけど分数で計算するとそれぐらいになるよとかっていう方については、
うん、
MVNO はしっかり考えていってください、
はい、
うん、で、まあでもそうは言っても携帯端末を買えだの、
うん、
カップで払うなだの、
うん、
こう言ったらじゃあとりあえず当面のお金がかかっちゃうからダメじゃん、
うん、
金持ってねえよと、
うん、
いう方も多いと思いますが、
うん、
ここで、ちょっと冷静に計算をしていきたいんですが、
はい、
例えば、
うん、
月々6500円だったとしましょう、
うん、
その今携帯3社で払ってる月額利用料が、
うん、
12ヶ月だとこれが7万8000円になります、
うん、
例えば、
うん、
MVNO をした時の契約料金が1400円だったとしましょう、
うん、
12ヶ月経つと1万6800円になります、
うん、
年間はおよそ6万円の違い、
うん、
2年間で12万円の違い、
あ、大きい大きい、うん、
大きいよね。余裕で SIM フリーの iPhone 買えるんだよね。
イエイ。
年間6万円2年契約だとして12万円の、うん、代金を、
うん、
でこれしかも6500円だった場合だからね。
そうだね、うん、まだ高い人いるからね、
うん、私のように iPhone6 持ってて8000円払ってる人いるわけよ、
うん、
そしたらその差額たるや
たるや
ね、
うん、
と考えればですよ、
はい、
例えば先ほど木澤さんにご紹介していただいた Windows Phone は、
うん、
高くても3万何がしです、
うん、
4台買えるよね
特価引っかえですね。
4台はいらないけどね
いらないけどね、いらないけどね、
うん、
まあでもあのマウスコンピューターのやつ買った後でもフリーテルを躊躇なく買えるよね。
買えますね。
あのさ、もうちょっと違う趣味に行こうよ
いやでもそういう人いますね、多分周りに。
木澤さんとか木澤さんとか木澤さんとかね。まあまあでもあの冗談はさておきとしてですよ、
うんうん、
先ほどからこう紹介している例えば Zenfone なんかだと、うん、3万円ぐらいから手に入りますね、
うん、
フリーテルが出している Android 端末でも2万円程度のもので手に入ります、
うん、
でなんなら例えば iPhone5S、
うん、
とかの SIM フリー版とか、
うん、
中古で今出回ってますよね。
出てますね。
ね、5万円ぐらい出せば買えるんじゃないでしょうかね。ちょっと値段調べてないんで分かんないですけど。
うん、
うんうん、とすれば携帯キャリアに縛られず、
うん、
比較的安い値段で買えるわけですから、
うんうん、
あ、その月額使用料を節約して端末代金を払ったとしても十分プラスがあるよと。
そうだね。
ここをね、やっぱり落ち着いて計算していただきたいなと思います。さあ、まあコーヒーポイントということでいろいろお話をしてまいりましたが、
はい、
やっぱ月額使用料金を抑えるのは並大抵の努力じゃないなというふうに思いますけども、
うん、
ここに来てやっぱり割り切りも必要かなっていう気持ちに私はなっています、
うん、割り切り、
そうよ、だからさっき言ったようにじゃあ通信どうするか、
あ、
積極的に Wi-Fi 捕まえていけばいいじゃないかと、
うんうん、
できないわけじゃないし、
うん、
あんとかね、
うん、
あと端末新しいの使いたいな、当然あります、
うん、
あるけど、
う
ん、例えばね、1モデル前の iPhone、
うん
うんうん、とか1年経った Android、
うん
うん、とかそもそも安い SIM フリー端末とかね、
うん、
そういったものでもできるんじゃないかなと。
そうだね、そこの割り切り方はね、うん、逆でもありだと思うのよ。高い端末が欲しいから月額を安くするっていうのもありだと思うけどね。
なるほどね、
うん、いいのが欲しいんだっていう人もいるからね、絶対に、
うん、12万からの原資が手に入ると同じことですから。
そうそう、それがね、入るのと一緒だから、
うん、まあそういった買い方もありなんじゃないかなと思います、
うん、
さあお話ししてきましたけど、どうでしょう、ケイセンさん、いかがでしたか。
そうですね、いろいろあるんですね。なんか、ね、上限というか、
うん、
うん、
まあそうは言ってもケイセンさんの場合はソフトバンク、うん、iPhone から離れられないかなって
ところですね。そうです、私は離れない方がいいのかなって、うん
うん、通話量の面でもね。
そうですね、 MVMO の方がなんかいろいろなんかあの面倒くさそうじゃないような気はするんです。
うんうんうんうんうん、
うん、
契約ごと
がね、そう、契約がすごい複雑じゃないですか、うん、今の携帯電話って。
そうだね、
うんうん、それよりかは断然分かりやすいと思うんですよね、
うん
うん、
その点は確かに大きな違いですよね、シンプル、うん、超シンプルになっちゃうので、
うんうん、
で、Windows Phone が出たらちょっと代わりに電気屋さんに行ってみたいなって思いました。
ぜひ、うん、ぜひお願いします
私も行ってみたいですね、
うん、これ気になりますよね。 でもあの
電気屋さんに並ぶかな、
とか普通の Windows と比べてみたい、
うん、
デオデオには並ばないから気をつけてね、多分。
え、じゃあダメ。
まあある程度大きいお店になるとやっぱりね、最初はないとは思うんで、
うん、木澤さん今日、まあ、ゲストでお招きしてきていただいたんですが、
はい、
どうでしょう、 MVNO のところはどんな感じでしたでしょうか。
そうですね、あの私も前からこう注目してて、実際ビッグカメラの SIM カードをずっと使ってましたんで、 まあ、ある程度こう割り切りが必要なのかなってところはありますよね。
木田さんがお使いになってるのはデータのSIM、
データだけですですね。月900円。
実際どうですか、実際使ってみて使い勝手っていうのは。
意外と使えるっていう、スピード的にも不満もないですし、で私の使い方って中古でもらったんですけど、e モバイルの Wi-Fi ルーターの中には入れて使ってるんですね。
はい、
だから、iPhone だったり Surface だったり毎日持ち歩いてますけど、そのルーターにも使ってますんで、それ使ってる分には全然遅いって感じないし、動画さえ見なければ月 3GB ってあんまり超えることもないんで、結構使えてるよっていう感じですね。
いいですね。
まあ、来週からこれ Windows Phone に入れちゃいますけども。
なるほど。
そこ割り切ってやれば結構おすすめかなと思っています。
なるほど。たいじくんは？
まずこの分を MVNO の SIM を買うなら、タブレットがおすすめかな、正直言うと。タブレット用として買うのが、メインの回線はね、メインの回線で今まで通り使って、まあ、全部を安くしようっていうの計画だったらやっぱ話がそれてくるんだけども、例えばじゃあちょっとタブレットも欲しいんだとか、そういった時にその格安 SIM をじゃあ追加でそっちはそれを使うっていうのから始めてみるのも一つの手かなとはすごく思うかね。
なるほどね。
で結構私も通信料もさっきの話じゃないけれどもすごい高いし、整理する段階ではもう来てる、もうとうの昔に来てるんだろうなとは思ってるんだけど、で実際今ヨドバシカメラのワイヤレスゲートSIMを使ってて、それ一番安いの使ってるのね。ものすごい制限、速度制限がきついのよ。下手すりゃ162kbps とか、
中国の固定回線より早いじゃん。
まあそれよりはね。でもまあそれでその2ごろかもしれない、ごめん、けど、それよりも低い速度域で、実際に日本国内に行った時に使ったんだけど、LINE でスタンプが、どんどん来ようが、びくともしなかったね。動く LINE、動くスタンプがあるでしょ。あれだと若干あれなんか空白になってると思って待ってたら来る感じ。で写真とかも、あ写真が来たのかな、あ来たぐらいの感じ。
なるほどね。ワンテンポぐらいで十分できると。
だからそのすごく安くて速度通信速度制限があるものでもそんなもの、っていうのが実際のところだから、普通にツイッターとか見る分には画像を開くのがちょっと遅いかなってやっぱ思うぐらい。
まあそんなね、ポンポンポンポンリアルタイムにやらなければ十分かなってことだね。
十分かな。だから2回、まずは2回戦目からがおすすめかな、正直言うと。
お試しですね、
思いますけれどもな。
なるほど。まあこれから SIM ロック解除が本格的に制度として運用されていくようになるとは思いますが、で Windows Phone の発売もあるし、で iPhone6S の噂も出たり出なかったり、Android のバージョンアップ対応しませんって言ったりとかいろいろありますけども、携帯電話の固定費高すぎるお金を払ってるなと不満を持ってるらっしゃる方についてはこれを機に少し調べていただければいいのかなと思います。
最初に話してた落とし穴を話してないんだけど、 iOS、 Android OS、 Windows Phone の OS ってあるじゃん、そのマーケットで買った有料アプリに関しては引き継げないからね。
あなるほど。そうね、
一部は例外、ナビアプリとか地図アプリとか、新聞のアプリとか、新聞の日経新聞とかは、ID で登録してるから、1個で払えばどれでも使えるよっていうサービスがあるけれども、例えば普通の有料のカメラのアプリとか、便利なアプリとかっていうのは、 OS を移行しちゃうと引き継げない場合がほとんどだから、今まで投資した金額が無駄になるっていう可能性もあるから、そこは気をつけて。
そうだね、うん、iOS で買ったアプリを Android で使えないわけだから、
うん、
そういうことになっちゃう、うん
うん、
それは確かに盲点だった、
うん、
あとはあと Android にして関しては、
うん、
OS のバージョンアップというのは基本的に、今のところキャリアが提供するアップデートっていうのがほとんどで、
うん、
でそれ以外普通の知識の人が、うん、SIM フリーの端末のアップデートをするというのは非常に難しいです、
うん、
あこれもポイントで、アップデートはできないものだと思っておいた方がむしろいいかもしれない、
うん、そうだね、
うん、そういうところもあります。
はい、
でもアプリの方がもっと大事な情報だったね。
そうかな、
うんうん、はい、ということでした、はい、電気屋ウォーカー第79回気になる MVNO 携帯電話節約術をお送りしてきましたけれども、木澤さん改めてありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
い
はい、次は Windows 10レビューの時にまたチャンスがあれば、ね、お招きしたいと思います。
ぜひよろしくお願いします。
はい、であと皆さんも、ですね、また引き続き電気屋ウォーカーへメッセージとか、こういった特集をしてほしいというご要望があれば、inst-web.com の inst-web.com の、お問い合わせフォームからメールをいただけると検討いたしますので、よろしくお願いします。
はい、
はい、
それではまた次回の配信まで、さようなら。
さようなら。
さようなら。
さようなら。